皆さんこんばんは。今夜もしょうもないとのお時間です。皆さんこんばんは、いくまるです。こんばんはっていうか、これ撮ったらすぐあげようかなって思ってるんで、きっとお昼とか夕方ぐらいの更新になるかと思うんですけれども、今日は2019年10月13日です。昨日、大規模な台風19号が関東地方を直撃して、今は、低気圧に変わったっていうことでね、今東京はすごい台風一過で晴れている状態です。皆さん、日本全国でね、いろいろ被害がありましたけれども、台風の被害は大丈夫そうでしょうか？都内ではね、多摩川が氾濫したりとか、あと武蔵小杉の方で下水がオーバーフローしたりして、どちらかというと東京の西側の方が被害を受けていたみたいですね。で、千葉県では突風に巻き込まれて死者が出たり、家屋が倒壊したり、あと神奈川県の箱根では1年の3分の1に降る雨量が1日で降り注いだっていうことで、芦ノ湖が決壊して溢れるかもっていうような状態になったり、あと土砂災害も多発してるみたいですね。で、自分はというものの、昨日は、近くの小学校に避難所ができていたので、そちらの避難所の方に避難して一泊してきました。自分の住んでいるところは東京の下町の方なので、東京の東側ってこう荒川とか隅田川を中心に川が多いじゃないですか。で、土地も低いっていうことで、河川の増水による浸水リスクとか氾濫のリスクっていうのがすごく高いんですね。だから今回史上最大級の台風が来るよってことで、これはいつもとは違うぞって思って構えていたんですけれども、今回、2019年10月12日に、避難するまで、で、実際に家に帰ってくるまで、どういうふうに行動したかっていうのを、ちょっとタイムラインに沿って、レポしたいと思います。まず、2019年10月11日、台風が来る前日ですね。まず前日のうちに、ツイッターの方とかで、今回の台風はちょっとやばいぞっていうような噂を聞いてたんで、非常食をたくさん買ったりとか、風呂桶に風呂釜に水を張ったりとか、物干し竿とか玄関に置いてるものを家の中にしまったり、雨戸を閉めたりということで準備を進めました。で、その日はそのまま寝ました。で、12日になってから、というかあれですね、まずその前日のうちから、自分の住んでる区の中では自主避難のための避難所っていうのがもうすでにいくつか設置されてたみたいなんですね。ただ高齢者とか障害を抱えている方とかが優先的に行くみたいな感じだったので、まだいいかなということで、そこでは避難とか考えていませんでした。で、台風が上陸する日、12日の朝になって、その日8時ぐらいに起きてから、ずっとテレビのニュースをつけていて、もうすでに三重県の方では被害が出ているとか、静岡県の方ではこういう被害があったとか、そういったニュースをずっと見ていました。で、特に停電とか断水とかそういうことも起こっていなかったので、普通にラーメン作って食べてっていうお昼ご飯を食べました。で、午後になって東京も強風域に入ってくる頃には、ニュースでは箱根が記録的な豪雨になっているっていうのがトップニュースになっていました。で、この頃からマジでやばいなって思って、ボストンバッグに通帳とか保険の書類だったりとか、財布、数日分の着替えとかタオル、あと充電器とかタブレット、あとメガネとか常備薬とか、よく言われてる避難所に持っていくセットみたいなものを作って、いつでも避難できるような状態にしてたんですね。で、彼氏が、夜更かしをしていて、明け方ぐらいに寝てたんですね。だから、彼氏がまだ寝てたんですよ。お昼過ぎぐらいだったんですけれども。こう一旦起こして、避難勧告が出たら避難所に行くからねっていうふうに声をかけました。で、風も強まってきたなっていう午後3時頃、自分の住んでいる地域に、河川が氾濫水位に達する恐れがあるので、区全域に避難勧告を出しますっていう警報が鳴りました。で、これで、来たって思って、もう、やばいって思って、彼氏を起こしに行って、避難勧告が出たから荷物まとめてよって言って、起こしたんですよ。叩き起こして、本当に。でも寝ぼけてる っていうのもあると思うんだけど、いや大げさだよとか、いいよまだ寝てるよとか言うんですね。だからもう本当にマジで引っ叩く勢いで、今回はそういうんじゃないからっつって、無理やり起こして準備をさせました。でまあね、準備できたと思ったらできたでね、なんかうんちしたいとかタバコ吸いたいとかって言ってノロノロしてるんですよ。でもうなんか幼児、子供とかと一緒に避難するときとかってこういう風にやきもきするものなのかなって思ったりとかして、大人なんだから自分と同じぐらいの危機感を持ってテキパキ動いてくれよとも思ったんですけれども、まあもう6年も一緒に暮らしてますんで、元からこういう男だっていうのはね百も承知ですし、まあ一旦ね自分のペースに乗れば割とテキパキ動いてくれるんで、まあエンジンかかりづらい人なんですよね。だからまあエンジンをかけるために、まあ儀式的にタバコ吸わしてやるかみたいな感じで思って、待ってました。で、3時半前ぐらいですねに、家を出て最寄りの小学校まで避難開始します。でこの時まあ家電のコンセントを全部抜いてブレーカーを落として、あとなんか換気扇とかも止めてから行きました。そうするのがいいとツイッターの方で拝見しましたので。であとまあ最悪浸水するだろうなと思ってたんですね、この時点で。だからまあ家の中のものとかをチェックしてちょっと思い出に浸るっていうようなこともありました。なんかこう2階建てとか3階建てのお家だったらこう濡れたくないものを上の階に持ってくってこともできるんでしょうけど、うちは1階の部屋なので、まあいくら部屋の中の高いところに乗せとくっつっても、まあ近くの川が氾濫して水没するってなったら、まあ1階部分は全滅するだろうなっていうことだったんで、特に悪あがきとかせずに、あ今までなんかこんなものもあったなみたいな、今までありがとうねみたいな感じのテンションで家を出ました。でちょうどね3時半頃って嵐の前の静けさなのか雨足が弱まってたんですよ、ポツポツっていうレベルで。だからまあチャンスではあったんですね。逆にここのチャンスを逃したら避難できなかったと思います。でね、最寄りの小学校って言ってもうちは川がすごく近い地域なんですよ。だから区が指定した避難所っていうのはどこも川から離れたかなり遠い場所を指定してるんですよ、区が。川沿いのところにある小学校とか中学校に避難しても意味ないから、でそもそもうちの地域はほとんど避難所が開設されなかったんですよ。駅を越えて反対側の方に行かなきゃいけないとか、本当に隣の区スレスレのぐらいのところまで行かなきゃいけないとか、そういう感じだったんですね。で、一番近いなっていうところが、まあ普通に歩いても20分以上はかかるようなところで、まあ雨の中だから30分ぐらいはかかったかなっていうような感じなんですね。だからこれ小さい子供とかペットとか連れてたら避難できなかったんじゃないかなって思うんですよ。で、うちの地域のところにも結構しっかりとしたでかいビルとか建物があるので、そこをまあ避難所として開放してくれりゃいいのになとかは思ったんですけれども、まあ、でもあれか、後で調べたら、まあ、そういうしっかりしたビルとかも結構暴風域に入るか入らないかぐらいの頃に開設されてたみたいなので、まあ、時間帯とかタイミングがちょっと悪かったのかなっていうような感じはします。ただ暴風域に入ってからだと外出歩けないので、まあ早めに判断した方が良かったよなとは思ってるんですけれども。でまあ雨の中30分ぐらい歩いて4時前ぐらいに、小学校着きました。で避難勧告が発令されてから割とすぐ家を出たはずなんですけれども、もうそこの小学校はすでに体育館とか総合教室とかこう人がいっぱい入れる系のところがもうキャパオーバーしてたみたいで、受付というか入り口のところではその防災の職員さんとかが歩いて5分ぐらいのところに何々中学校っていうところも避難所に指定されてますから、ご自宅が近い方とかそっちに行ってくださいみたいな感じで呼びかけてたんですね。で、なんか避難所に着くと、まあ、どこもそうなのかわかんないんですけど、まず受付で住所と名前を書かされるんですね。で、それに行列ができてて、玄関からこう人が外に出ちゃってたんですよ。で、まあ、緊急事態だから仕方ないけど、まず、通してくれて中で書かせてくれればいいのになーってちょっと思ってしまいました。 で、自分たちはギリギリセーフでそこの避難所に入れるっていうことになりました。自分たちのなんかちょっと後ろぐらいの人とかはなんか他の避難所に案内しますみたいな感じになってたんですけど、で、まあ、小学校の、3階の普通の教室に案内されました。本当に3年何組みたいな感じの教室に案内されました。で、まあ、同じ部屋には、10世帯ぐらいは入ってたのかなっていう感じで、独身の人っぽい、独身者っぽい人が3、4人ぐらいと、夫婦が3組ぐらいと、あとはなんか5、6人ぐらいのファミリーが1組っていう感じで、にプラスして自分たちっていう感じでした。で、まあ、そこの教室に入ると、まずなんか、ゴムみたいな感じの薄いマットと毛布が渡されて、これで寝るところを作ってくださいみたいな感じなんですね。でもまあ、これだけだとちょっと睡眠は厳しいかなっていう感じでした。その渡されたマットっていうのも、ブルーシートよりは多少厚いかなってぐらいのシートなんで、こう横になると床の硬さがダイレクトに体に負担になるんですよ。だから腰とか肩とかがすごい痛くなる。だから、こうブランケットとかを持ってきて下に敷くとか、まあ、できれば毛布とかが良かったかなっていう感じなんですけど、まあ雨の中ね、毛布持ってってもびしゃびしゃになっちゃうからちょっと難しいかなっていう感じですよね。だからまあちょっと難しいかなっていう感じ。あとまあ枕はないんですよ。だから結局カバンとか着替えとかが入ったものとかを、こう枕にしてなんとか寝床を作ったっていう感じですね。で、それが4時過ぎぐらい。でも避難所着いちゃったら、まあ、特に気をもむことっていうのはないので、まあ、そのまましばらく昼寝したり、ツイッターしたり、まあ、あとタブレットとかでテレビを見て、被害状況の確認とかをしたりしてました。で、そんなこんなで2、3時間経って、19時ぐらいに、職員の方から夕食が配られました。で、これは、配られたのが、非常食の水を入れて1時間ぐらい待つと、炊き込みご飯とか、わかめご飯になるアルファ米っていうやつと、非常用クラッカーと、2リットルのペットボトルのお水が1本渡されました。これ2リットルっていうのは、うちらは2人だったので、2リットルっていうことで、まあ、多分1世帯1本っていうような感じで配られてたのかな。ですね。で、このアルファ米っていうのはね、少し硬いんですけど、普通に美味しいんで、ストレスなく食べられます。防災のイベントとか行くと、タダでもらえたりするんで、一回食べてみてほしいです。で、あと、まあ、自分たちは、他にも非常食をたくさん持ってってたので、そこでカロリーメイトとか、パンとか、あとチョコとかビスケットとかも食べました。関係ないんですけど、ポケモンパンも持ってったんですね。なんか前日スーパー行ったらポケモンパンしか売ってなかったんで、ポケモンパンいくつか買ってったんですけど、ポケモンパンってシールがついてるんですよ、おまけで。で、まあ、非常事態であったんですけど、何のシールがあるかな、みたいな感じで、こう見たら、デスカーンっていう、棺桶をモチーフにしたゴーストポケモンのシールが出てきて、何とも言えない気持ちになりました。まあ、被災者になりかけてる状態で、棺桶のポケモンが出るのかっていう。なんかハロウィンの特別のシールだったみたいで、だからゴーストポケモンがね、いっぱい入ってたみたいなんですけど、まあこれを見て、まあ生きるぞって思いました。で、まあご飯食べて、21時ぐらいに、部屋は消灯されたんですよ。でもまあ21時、9時だから、全然周りの人とかまだ寝てなくって、全然みんなおのおのスマホとかタブレットとかでテレビ見たりとかしてるんですけど、まあ、ちょうどそれぐらいに東京に台風が来て、まあ、暴風域に入りました。で、まあ、窓が割れるんじゃないかってぐらいバリバリ音が鳴ってて本当に怖かったんですけど、まあ1時間弱ぐらいしたらまあ急に静かになって、まあ、風も全然吹いてない、で雨も降ってなさそうだっていうことで、そこで一旦安心してはいたんですけれども、今度はニュースを見たら、ダムが緊急放流するかもよみたいなニュースが流れてきたんですよ。で、それまでも近くのうちの近くにある川の水位を国土交通省とかのサイトで逐一チェックしてはいたんですけれども、うちの近所の荒川系統の川っていうのはすでに氾濫危険水位ギリギリだったんですよ。だから これダムが放流されたら確実に自分の住んでる地域は水没するって思って、ここが一番怖かった、心臓に悪かったです。ヒヤヒヤしました。で、22時くらいにその荒川系統の川の水の量を調整しているっていう、その秩父の二瀬ダムっていうところが放流するかもしれないっていうことを聞いて、もう22時くらいからはずっと2時間ずっとテレビラジオに釘付けです。でも、まあ、結局予想に反して早めに台風が北に行ってくれたっていうことで、流入する雨量が下回ったということで緊急放流は取りやめられたっていうことなので、まあ、間一髪でセーフっていう感じでしたね。だったんですけれども、まあ、ここで今までこう気を張ってたのが切れたというか、あーって安心してしまって少し眠りました。12時過ぎ1時ぐらいですかねに寝て、で朝5時ぐらいに目が覚めたら、彼氏も起きてたので、じゃあ片付けて帰ろうかっていうことで帰ってきました。まあ、避難所からまた20分ぐらいこう歩いて家の方に帰ってきたんですけれども、まあ瓦が落ちてたりとか多少電線がたわんでいたりとかはあったんですけれども、特別そんな大きな被害はなさそうでしたね。この辺は停電とかもしなかったので。で、まあこれを撮っている13日の13時ぐらい、現在もまだ東京の東側の方の川は、どれも水位がそんなに下がっていないということで、まだまだ増水のリスクとか警戒が必要な状況ではあるんですけれども、まあひとまずは安心かなっていう感じですね。で、家に帰ってからはね、お風呂入って朝ごはん食べて少し寝て、今ようやく起きて活動しだしたっていう感じです。でね、実際避難所に行ってみて思ったのが、ツイッターの情報は信用できないなっていうことですね。東日本大震災の頃とかって、災害情報はツイッターが早いし一番いいよみたいな風潮があったと思うんですけれども、それはまだスマホが初期の段階だったからだと思うんですよ。その頃からツイッターやってるような人っていうのは、リテラシーが高い人が多かったと思うし、今よりユーザーの質が良かったと思うんですね。でも今はもうツイッターってかなりいろんな人が使っているわけですから、こう面白半分でフェイクニュース流したりとか、こう被災するかもしれない地域の人たちに心ない言葉とかを投げかけているような人とか、そういったものばかりが目立ってしまって、必要な情報っていうのが手に入れづらい、なんか情報が錯綜してるなっていうような感じがしたんですね。で、今はこう NHK 防災アプリとかラジオとかをはじめとして、ある程度こう信頼できる機関が作った公式アプリっていうのが揃っていますので、ツイッターとかはこう安否確認とかに使うっていうのとか、まあ気晴らしに使うっていうような、友達とこうやり取りして気晴らしに使うっていうようなものと割り切って使って、あんまりそのツイッターで情報収集するぞみたいな感じに使わない方がいいかもしれないですね。テレビとかラジオとかの方が正確ですし、行動する上での判断材料になりました。で、あと災害時には公衆無線 LAN とか災害用 Wi-Fi が開放されますよっていうことで期待してたんですけれども、うちの方は結局最後まで開放されませんでした。だから、まあ、モバイルルーターとかもあれば持ってった方がいいかもなとは思いましたね。そもそもギガが多いプランとかで契約してれば心配はないかもしれないんですけれども、格安 SIM とかで使ってるっていう人とか、通信制限がかかりやすいプラン使ってるっていう人とかは、ちょっと考えた方がいいかもしれないです。Wi-Fi は基本使えないものだと思った方がいいかもしれないですね。地震とかで避難所生活が長くなるぞみたいなことが予想されてる時だったら、もしかしたら使えるのかもしれないけど、今回に限ってはダメでした。はい。で、あとこれは多分東京の問題だと思うんですけれども、避難指示が出てからだと都内は人が多いので、避難所をたらい回しにされる可能性があるなって思いました。まあ、地方だったらね、ある程度一箇所に住民集められるかもしれないんですけれども、マンションとかが多かったりすると、まあ、どこもすぐキャパオーバーして、結局あっちの方に行ってくださいとか、であっちに行ったと思ったら、いやこっちに行ってくださいとかって、たらい回しにされるリスクがあるなと思っ て、で雨の中はそんなね、あのいくつもの避難所をはしごしなきゃいけないっていうのは辛いじゃないですか。で、あの避難勧告が出て割とすぐパパッと準備して家を出た自分たちですら、最寄りの避難所に入れるかどうか危ういっていう最終段階だったみたいなので、あの今回みたいに大規模な災害が来るぞっていうのが予想される場合には、自主避難を促している段階で移動した方が安全だし、そういうたらい回しに遭ってしまうリスクも避けられるかもしれないなって思いました。で、あと一番の敵というか壁というかは、やっぱり身内ですね。避難なんて大げさだよっていう身内をいかに説得するかっていうところが、最大の壁かなと。やっぱりそのリスクのある土地に住んでいるっていうことを自覚してるんだったら、これまで大丈夫だったしっていう考えは捨てて、とりあえず避難。で、後で、あ、取り越し苦労だったねみたいな感じで笑えればそれでいいけど、なんか家にいたけど気づいた時には川が氾濫しててうちごと流されてますって状態だったら笑えないし、死ぬしっていうですね。あと、あとまあ避難所自体はね、そんなに嫌ではなかったです。あのやっぱり東日本大震災があった以降にいろいろと自治体とかもシミュレーションしてるのか、避難所の運営自体はそんなにバタついてなくてスムーズだったし、そんなにストレスはなかったので、まあ、そこはあの安心して、まあ、あの女性とかだったら、あの着替えてる姿とかを人に見られたくないとか、あのお化粧できないとか、もしかしたらあの生理のこととかそういうこととかで、あのもうちょっとなんて言うんだろう、その気を使わなきゃいけない、気を張ってなきゃいけないこととかも多いかと思うんですけれども、まあ男2人だったらそんなにっていう感じでしたね。まあお風呂入れないのとか、あの歯ブラシとか持ってかなかったんで歯磨けないっていうのとか辛かったんですけど、だから、まあ、次もし避難することとかがあったら、そのお泊まりセットみたいなものとかも入れた方が良かったかなとは思いましたね。はい、まあ、そんな感じですかね。あのまあ土砂災害とかもね、あの東京の東側の方では起こってるって聞きますし、まだまだ油断できない状況だとは思いますので、皆さんもどうぞあのご安全に過ごしていただければなって思います。まあ、そんな感じの、台風の、まあ、一日でした。さようなら。